ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、あなたの人生がつまらないと思うならそれはあなた自身がつまらなくしてるんだぜっていうね、
はい、聞いたことある
僕は前に出させてもらったね、僕の70冊の本の中で一番長いタイトル、
あ、そうなんですか、
の本ですね。
ね、翡翠さんのでも
こういう、未だに僕もちょっと覚えにくいもんあなたの人生がつまらないと思うならそれはあなた自身がつまらなくしてるんだぜっていうね。
これがタイトル、本のタイトルって考えたらすごいことですよね。
長いタイトルです
ね、表紙いっぱいに文字で書いてある、
は
い、
で、この本がね、結構好きだっていう方も僕のファンの中では、僕の中では物の見方三部作の一つで、物の見方検定と、世界一楽しい幸せな事業っていうね、サンマークさんの文庫と、あとこれがね、僕の中で物の見方三部作の一つなんですが、この本がね、結構愛してくださってる方が多くて、この度リニューアルしてね、あなた次第でこの世界は素晴らしい場所になるっていう、もうちょっと短くなってタイトルがちょっと誰も覚えられないっていう
え、長いまま頑張ってほしかったですけど ね
タイトルも変わって、で全面的に僕も結構文章に手を入れて、編集し直したバージョンがですね、4月の、これはね19日だな、19日発売予定でね、今進んでます。
もうなんかすごい勢いでいろんな本が出てて、皆さんね、日付をチェックは忙しいですよ、とっても
いやでもこれでもね、実はすごくセーブした方で、やっぱりね、正元さんとの本がおかげさまで、もう半年で25万部突破してね、この前編集他社さんの編集者さんに、こんなスピードで売れていく本ね、最近見たことないって言ってね、で確かに僕も書店さんで一人様一冊限りってこの本張り紙されてたんですよ。しかも1店舗じゃなくていくつかの書店で
みんな
転売する人たちがすごく出て、転売禁止って書かれて、お一人様一冊限りですって、一人一冊しか買っちゃいけない本って僕書店で初めて見たんですよ
本屋さんにしても嬉しい悲鳴っていうか、なんか本当にありえないですよね。いいじゃない、買えないの、 それぐらい、
そうで、正元さんのそのおかげでね、今日誰のために生きるがすごく反響があるので、その僕のことを今まで知らなかった方もですね、過去の作品を読んでくださるケースがすごく出てきて、実は僕過去に出したね、10年前に出した本とか15年前に出した本が、その一斉にリニューアルしたいっていう今お声をね、実はたくさんいただいてて、でもそのリニューアルするってやっぱり改めて読み直すと直したいところもたくさん出てくるし、でもそうするとなんかいい本にはなるんだけど、さらにいい本にはなるんだけど、なんかなんか過去の自分じゃなくなるんだよね。
もう上書きしちゃうことがもったいないというか、その時の自分のままの作品として
そういう面もあるし、美しく言うと今の理由で、実際のとこ言うと、やっぱり直すのって大変で、過去の作品をリニューアルされるって、作家としては嬉しいんだけど、あまりにもちょっとその依頼が立て込んでいて、
超嬉しい悲鳴
じゃない、超嬉しい悲鳴なんですけど
本当に
ただもう本当ね、そのちょっと全部が全部できないなと思ってね、
だって一気に70×2 になったかもしれない、140冊になったかもしれない、
PR する方も間に合わなくなるんで
どういうそれ理由 それぐらい一気に来てると、
やっぱり時間もかかるんですよ、はいはい、新しい本作るほどは時間かからないけど、うんうんうん、でもやっぱり書き直して編集して、うんうん、で何度もゲラ構成もあるので、うんうん、やっぱりリニューアルするっていうだけでも意外と時間とそのパワーが必要になるので、うんうん、であれば新しい企画にね、うんうん、打ち込んだ方がやっぱりいいかなと思って、ね、
これは
本当にありがたくて嬉しい悲鳴なんですけど、うんうん、まあ、その中でもね、このあなたの人生がつまらないと思うなら、うん、っていうのは、まあ、僕のものの見方三部作の一つなので、うんうん、これはねしっかりリニューアルかけて作りたいなって、
うん、その他出版社さんたちもね、
はい、
仕方ないなと思いながらもせっかくだからそれを届けたいですっていうね、改めて見直してらっしゃる方が多いというか、はい、翡翠さんの作品が世の中に出るためにね、
それすごく嬉しいし、でこの本はね、うん、当初最初に編集者さんに言われたのは、うん、とにかく熱い本にしたいっていうね普通熱い本ってあんまり売れなくなるんだけど、
う
ん、
その分厚さっていうか、
この本は、はいはい、とにかく辞書みたいな熱い本にしたいって言われて、できるだけ物の見方の事例をたくさん入れ込んで熱い本にしたいっていう元々のミッションだったので、例えばこれはその Q&A 方式で、翡翠さん例えば家の前に虫が死んでた嫌だなって時どう考えればいいのとか、そういうそのレジに並んだらね、いつも私が並ぶ方が遅くなっちゃうんだけど、うん、こういう時どう考えればいいのって、うん、
物の見方として、そ
う、いい出会いが全くない時どう考えたらいいのとか、お店に行った時にお気に入りのレストラン行ったのに、たまたま定休日だった時どう考えたらいいのとか、そういうもう夫婦喧嘩が絶えない時はどう考えればいいの、大切な人が亡くなっちゃった時はどう考えればいいのって、失恋した時はどう考えたらいいのっていう、まあ、とにかく厚みを出したいというので、いろんな事例に対してこう考えるといいよっていうのを、まあ、僕のアンサーの本なんですね。
もう辞書ですね本当に紐解けそこに答えが
でそのいろんなね事例が載ってるので、うん、書き直してても、うん、読み直しててもすごく楽しくて、うん、で一つね、まあ、せっかく今日聞いてくださってるんで、うん、いくつかね、うん、こんな本だよって知らない方のためにね、うん、お伝えしたいなってね、はい、で一つね、夢を叶えたいんだけど、うん、何から始めていいからさっぱりわからないって、ね、
うん
うん、いう、そんな時はどう考えればいいの、うんうんうん、夢叶えたいけど何からやっていいかさっぱりわからない、うんうん、そんな時はどう考えたらいいのって、もうそれはね僕の回答、わからないまま進みなさいと、
あ、
やり方がわかるようなら夢じゃないと、
うんうん、
夢ってそもそもやり方がわからないものを夢というと、
はいはい、
やり方がわかってるのはただの予定ですと、
うん、すごい素晴らしい答えじゃないですかもう見事ですね。
で僕もこれ、
うん、
で僕のエピソードはね、うん、どんなことを書かれてるかというと、まあ、答えがあって、うん、そこにそれに対するエピソードも全てに書いてあるんだけど、うん、この話に関してはどんなエピソードを書いたかというと、うんうん、ちょうどね2003年かな、僕はあるセミナーで、うん、心理学系のセミナーでね、うん、夢を語ったのね、
うん、
いつか本にな作家になりたい、
はいはい、
まあ、この話前もしたことあるんだけど、うん、いつか作家になりたいって語った時に、うんうん、そのねたまたま8人かぐらいのグループで、うん、一人一人夢を語っていく時間がワーク時間があったんだよね、
うんうんう
ん、したらたまたまもうベストセラー出してる作家さんがいたんだよね、うん、すごく僕よりは年下なんだけど、すで、うんうん、に作家になっていてベストセラーも出している作家さんがいて、
うん、
僕は本をいつか出してみたいですって夢を語ったんだよね、
うんうん、
そしたらお前書いたのって言われて、うん、もう年下なのにいきなりお前扱いだねお前書いたのって、お前作家になりたいっていうのに書いたのって言われて、いや書いてないですって言ったら意味わかんねえよって言われて、お前夢はって言って言われて、あ、本書いてみたいです、本はって言われて、原稿はって言われて、いや書いてないです、だから意味わかんないお前って言われて、
お前
夢作家なんだろうって、なんで原稿書いてないのって 言われて、お全然お前意味わかんないって言われて8人の前でね、
わーわーなんかチーンってしちゃうしかもごもっともすぎて返せない
。まあ、僕もすごい年下にそんな言われてねすっごい悔しかったんだけど、うんうんうん、心の中で、うん、お前はそうは言うけど俺の周りで作家になった人一人も俺の周りで作家になった人一人もいないから、うん、やり方が分かんないんだよって心の中ですごい叫んでた、うん、心の中で、ね、
心の中で、うん、
あの昇進もらったから声には出せなかったんだけど心の中で叫んでたのね。
じゃあなんかガンってなんか落ちてたわけじゃなくてお前はそう言うけどってすごい大きな声でやり方分かんねえんだよと言わず、
お前そう言うけど俺の周りで作家になってる人一人もいないから
仕方ないじゃん、
やり方が分かんないんだよって心の中で言ってた
その日のことを僕は覚えてると、うわそれ大事、うんうんうん、
でも彼は、うん、お前意味分かんないよって何回か言われていやよく考えてみろって言われて、うんうん、僕はミュージシャンを目指してます一曲も作曲してませんけどって、うんうん、そういうやつはミュージシャンになれると思うのかって、うんうんうん、お前それと一緒だって言われて、
うんうんうん、うわ年下から言われて
で僕はお前そう言うけど俺の周りで本書いたやついないからやり方が分かんないんだよって心の中 で
大声で言っていた
彼に聞こえないように心の中で言ってた
結構ちゃんと歯向かう感じっていうかさ、その対抗してたんですね、言われたままチンってしてるのかと思ったら全くそのそれぐらい悔しかったんで
心の中で
お前扱いされて
すごい俺より年下だから
で、
でも、うん、ね、で彼はねこう言ったの、うん、俺は本を書きたいと思った時点で、はい、作家になる前からもう本書きたいと思った時点で書き上げてたよって、うん、でいつ編集者と会うか分かんないから書き上げた原稿俺はカバンの中に入れてたよって、うんうん、で家の中で会った時にね郵送してくださいって言われるかもしれないからもう書いた原稿を封筒の中に入れて机の上に置いてたよってお前のカバンからなんで今原稿が出てこないんだって言われて、お前は作家になりたいんだろうってなんでお前のカバンから原稿が出てこないんだって言われたのね。
うわーなんかそこまで言わなくても
お前そう言うけど俺の周りで本書いた人一人もいないからって心の中で返
してる、心の中でね返してる言葉は同じですね何言われても同じことしか返せない、そうそうそう本当なんかうわすごい。でも立て続けにその人から言われた言葉はきついですね。
きつくてでも、うんうんうん、でお前そう言うけどって俺心の中で思ってるんだけど頭ではこいつの言う通りだって分かってるわけ
やり方が分かんないんだよ
ただ言い方があるだろうって
言いたいとこそこですよね本当に今聞いててもその強烈さがね届く本当、その人だって本当は書いてなかったんじゃない。
でも頭の中でいあいつの言う通りだっていうのは
そうでしょ
う、ね、俺すごい響いたの。
そこまで言われた体験はすごいね。
そうそうそう、
いやー悔しさはわかる。
でもうとにかく、うん、もうわからんまま進む、もうわからんまま作家になり方わかんないけどわ、うん、からんまま進むしかないって、うんうんうんうん、思えたんだよね。でそんな時に仲間がね、うん、そのお前作家になるのに何にもしてないとなれないんじゃないっていう、うん、やっぱり仲間からも言われて、そのセカフザ仲間から言われてね、うんうん、なんかブログとか書いた方がいいんじゃないの、うんうんうん、って言われてね、うん、でそれでブログで、うん、とにかく分からんまま毎日書いていく、うん、本の書き方分からんまま毎日書いていくっていう、うんうん、とにかく一日一個書くっていう、そこから、まあ、結果的にねそれがきっかけで1年ブログ書いたやつを出版社さんに送ったら、まあ、デビューが
決まったのね。すごい、それがすごいですけど何よりすごい、
それがまあ3秒でハッピーになる名言セラピーっていう本で、はい、まあ、デビューできたんだけど、まあ、正直言うとね、僕が作家になれた大恩人がその人なの、
う
ん、
そうですよね、
あんなに生意気な言い方で言ってくれたからこそカチンときて、
そうですよね、
その怒りが行動に結びついたのね。あれを優しく言われてたら、
うん、
もうちょっと作家になるのに、
うんうん、
あと18年ぐらいかかったかもしれない。僕はその時からそれ言われてから1年ちょっとで作家になれたのね、
うんうんうんうん、
あれだけ強く言ってくれたから、うんうん、もう僕の中でショックであり怒りであり行動につながったのね。もう分からんまま、もう夢って分からんまま行くしかないって、うんうん、分かってたら夢じゃないんだから、うんうん、分かってたら予定だからね、
うん、
夢じゃないわけ、
うん、
分かってたら明後日の予定だから、分からんまま行くしかないって思えたのは、うん、彼があんなに生意気に、
うん、
あんなにひどい言い方で、あんなに人を傷つける言い方で言ってくれたからこそ、
そうね、本当かぶせてかぶせてかぶせて、
そうそう、
カバンの中からあるのって机の上に置いてあるよ、
ね、
と
その時ね、うん、正直言うとね、うん、ちょっと泣いたんですよ。ただね、僕ね、
怒りでこうして泣いてるじゃん。
ただね、目が細かったからあんまり気づかれなかった。目が細くてよかったよ、本当に。
泣いちゃうぐらい泣いちゃう気持ち。
責められて、年下に責められて泣いちゃったんです。
悔しさの究極、泣いてるけど心の中では。
本当ね、彼が無慈悲だったおかげで僕は1年で作家になれた。本当に
やつのおかげで今となったら言っていいんじゃないですか。
大恩人、正直言うと大恩人、
うん、そうそうね、
人生変えてくれた、
今となったら
大きく人生を変えてくれた恩人の先生の一人だね。
今もだって言われた言葉がこれだけね、羅列して出てくるってことはよっぽど刺さったわけですよね、どれもこれも。
そうだね、
なんか畳みかけていくその言われ方、泣いちゃいましたと。
そうだね、そういう、
よかったね。悔しかったと。すごいな、その本当は18年かかりそうだったのが1年
で、彼が優しく言ってくれてたら俺作家になるのに、18年後かもしくは来世まで行ってたかもしれない。彼が優しかった
ら、まだ言ってるかもしれない。
彼が優しく言ってくれたら俺が作家になるのは早くて18年後ぐらいだったかもしれない。
そういうもんなんですね、すごいな。いやでもこういうのって心当たりのある人っていると思いますよ、なんか ね何クソっていうか、あれの言葉のせいでっていう、なんか私もささやかなのがありましたよ。なんかそのあるラジオパーソナリティになりたいと思って、でも叶わなくて、その金沢のねスーパーのところの働くことになって、その時なんか面接みたいする時のその人事部の人なんだけど、私はそこの就職をするのに行ってるはずなのに、私には夢があるんですって言って、全然違う業種のことを熱く語ったんですよ、そしたらそれは夢だよねって言われた時に絶対叶えますって言ったら採用された。
ああそうなんだ。そのスーパーに、スーパーでな、ラジオ DJ になるっていう夢を語った。
そうです、私はこういうところに来たいわけじゃないっていう、その来たいわけじゃないとは言わなかったけど、そしたらでも本当人事部の人事の人、その人が夢は所詮夢だよねって言った時にカチンってきて、絶対叶えますって言い切ったら採用。そこ、いや違うんだけど。でもね、今新さんとちょっと次元違うかもしれないけど、その人のおかげで絶対叶えてみせるっていうのは思って、今も覚えてますもん。そんなもんですね。
あるね。でも元々をたどればさ、まあ、僕はずっと人見知りで、赤面症で人見知りで、友達もできないような前半戦で、でそんな僕が一番やりたくない、人見知りの僕が一番行きたくない営業部に配属になっちゃって、人見知りだから全然売れなくて、ある時そのまあ人見知りだから目と目もあんまりうまく合わせれずに、手元の資料を見てボソボソ話す営業スタイルだったんだよね。だからふとお客さんに目を合わせたら、お客さんが熟睡してたんだよね。でその時に俺 本当に営業向いてないって喋って伝えるんじゃ無理だわと思って、会わずに伝える道を見つけるしかないって、まあ社長が好きだったから僕は社長を喜ばせる営業マンにはなりたかったんだよね。でも営業できないから書いて伝える道を見出すしかないと思って、その書いて書いて広告を独学で、その売れてる広告を書き写して練習して広告を書けるようになって、うん、その文章を書く楽しさって知ってて、うん、そっからそのだから僕作家になりたくて最初作家になったわけじゃなくて、うん、営業ができなすぎてその書いて伝える道を見出す過程で書くことが好きになって、うん、作家になってったんだけど、うん、そういう意味では僕の一生懸命拙い説明を熟睡しちゃった人がやっぱり恩人になってるよね。
行き着いてる先ですもんね、うん、これでは。
だから世界ってやっぱりさ、本当にその一生懸命説明してるのにさ、うん、もう退屈で熟睡しちゃったりさ本当にそのなんかそういう人たちが世界を変えるきっかけになってるよね、うん
本当にその人は夢にも思ってませんよね、きっとね。そんな偉大なきっかけになってるとは。だっていや直面する何かがあって
そうね、
そこで反転したわけですもんね。これじゃないって、ね、僕は営業には向いていない。
そうだね、そういうとこあるね、
いや面白いですね。発した人たち、対面した人は全く思ってない経験が私たちに大きな刺激になっている。
そうだね、もう本当恩人だもんな、うん、あの人
はい、
ちょっと名前は出せないけど
私の人は、ね、名前出せますよ袴田さんって人ですよ人事の
まあでもね、採用してくれたんだからね
でも私2年で辞めましたけど絶対ここじゃないって思っていやだから違うところで違う夢を語ったのになんかそこが響いたって不思議な結果ですよ ね、 いいねでも辻さんの、ね、その人は一生名前出ない人なんでしょうね
そうですね
でもお前感が出てて面白い、すごい。でもそれがあってこそっていう人生の面白さが出てますね、
はい、
辻さんの本にはそういうのが
はい、
いっぱいある
の、ね、
はい、
そのあなた次第でこの世界は素晴らしい場所になるっていうね、うん、いろんなものの見方が詰まってるんで、うん、まあぜひね、うん、だから最近ね、うん、例えば娘さんがダンス発表会でね、うん、小学校の娘さんがダンス発表会で一生懸命練習したにもかかわらず、うん、その衣装がダンス中に取れちゃって、はい、うん、でお子さんはもうそれが気になっちゃって、うん、拾ってつけるけど取れちゃって、また拾ってつけるけどって言ってるうちにダンス終わっちゃって、もうお母さんもねずっとその日に向けて一緒にダンスの練習してたから、お母さんもがっくり、娘さんもがっくり、でお母さんは娘さん一緒にがっくり、こんな時はどう考えればいいんですかって聞かれた時に、答えたらその人がめちゃめちゃ感動してくれて、ひつじさんその本、それ本に書いてあげてほしい、私のような経験してるお母さんいると思うんで、うん、本に書いてほしいって言うんで、その話はね、うん、ボツになってなければ新しい本に新作として加えてるので
そんなどっちか分かんないしかも中身
載ってなかったらラジオで喋ります。
そうです、
載ってなかったらラジオで喋るんで
、そんな心勇気づけたいい話が
ボツになってたら載ってませんけど
これ早めにどっかに伝えた方がいいんじゃないですか、こういう、そんな楽しみ、
そういうね、いろんなものの見方の事例を知るとね、うん、
はい、
自分もそういう見方ができるようになってくるので、うん、ぜひね、うん、あなた次第でこの世界は素晴らしい場所になる、翡翠物の見方三部作の一つなので、
はい、
うん、ぜひね読んでいただけると嬉しいです、
はい、楽しみです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。